映画の国宝を見てきました。やっぱり評判通りと言いますか、非常に面白かったです。時間は3時間ぐらいなんですかね。確かあったと思うんですけれども、全然そんなずっと座ってるのが苦痛というか退屈なことは全然なくて、もう非常に、ストーリーもテンポが良くて、面白かったです。特にやっぱりその歌舞伎のシーンですよね。私は全然歌舞伎のことは知らないんですけども、それでもですね、役者さんは相当稽古したんだろうなっていうのが伺い知れます。多分それは見ている、皆さんが思ったことだと思うんですけれども、ちょっとネットで調べたところによれば、稽古期間が1年半あったそうなんですよね。しかもですね、その演目をこう、全部、長尺でやるっていうよりも部分部分なんですけど、その部分部分でさえもそれぐらい稽古期間が必要だったんだなと、そういうふうに思います。主役の、吉沢亮と、横浜流星ですかね。このお二人は非常に素晴らしくて、一応はおそらく話の流れ的には吉沢亮が主役なんですけれども、もう全然そのダブル、主役といいますか、2人ともが非常にいい演技をなさってて、特に良かったと思います。子役の方たちも素晴らしくて、非常に面白かったですね。ところどころですね、皆さん多分言われてると思うんですけど、映画「ジョーカー」のオマージュとなるようなシーンがあったりですね、その2人の主役ともに、いろいろ波乱万丈の人生があって、それを見事にその3時間に、話している、一つまとめているのは、下手にですね、第1部第2部とか言って、映画を分けなくて大成功だったような気はします。あとはもう本当にいろいろ見どころはあって、ここはこうかとか思いながら、いやいやそうではないっていうような、その何て言うんですかね、見ているものをこう、欺くっていうか、意表をつくっていうような表現も多かったですね。あとはやっぱりその舞台は、最初の舞台は1960年代なんですけど、そこの稽古風景はですね、もうまさに昭和の、殴る蹴るの、稽古風景なんですけれども、それがですね、2000年代に入って別の稽古シーンがあるんですけど、そこではもうマイルドなんですよね。もうマイルドというか、もちろんそういった、殴る蹴るの稽古などはせずに、しているっていうところで、やはりちゃんとそこは時代に沿って見せ方も変えているっていうのも、そこも、リアル感があってよかったです。ロングランしていると思うので、まだまだ上映期間はあると思うんですけど、もし、関心のある方は、ぜひぜひ見て、損のない映画だと思います。ただいま、2025年7月28日6時20分、弁理士の森本俊明です。
森本ラディオ、Here we go.
今回お話しするのは、ちょっと価値ある特許っていうのはどういうものなのかということについて少しお話ししたいと思います。と言いますのも、その特許の価値って一体何なのかっていうのがあるんですよね。もちろんその自分たちが実施すると、でその実施する部分について、範囲について守っている特許っていうのはもちろん価値があると思います。一方でですね、自分たちが実施するかどうかまだ定かではないんですけれども、相手方が同じようなことをしないようにするために、阻止するための特許っていうのも、それは別の面で価値があるとは思います。ですので、その価値ある特許っていうのは一言で言うのは非常に難しいと思うんですよね。一方の面と他方の面、それらを見比べて、それぞれについて価値ある特許があると思います。一つの特許が例えば係数的に1で、別の特許については係数が0.8で、そういうふうにして、なんていうんですかね、評価する、っていうのはちょっとそれは違うのかなと思います。 まあ、特にですね産業横断的にですね、特許価値をこう評価するっていうことの意義ってどうなんだろうと思います。まあ、例えばですねその電気分野の特許、機械分野の特許、あるいはそのライフサイエンス分野の特許があって、それらはそれぞれについて使われ方だとか目的とか違うと思うんですよね。まあ、もちろんその権利を取得している会社さんごとに違うと思うんですけれども、まあそういった意味でそれら全然違う、まあ、技術分野の特許を並列的に、評価するっていうのはどうかなと思います。まあ、例えばもっと具体的に言えばですね、自動車のトヨタ車の特許と、製薬会社、まあ、武田薬品会社の特許、これらをこう並べてどっちの特許が価値があって、どっちの特許が価値がないなんていうことに、まあ、それほど意義はないと思うんですよね。でもう一つなんですけれども、非引用件数で特許の価値を測るっていうことがよくなされているんですけれども、一方でどうなのかなっていうふうに思ったので、少しちょっとここでお話しさせていただきたいんですけども、まあ、一般的記載を厚くすればそれは一般、引用されやすくなるんですよね。まあ、要は先行技術を多く書いていれば、それは特許の審査で引用されやすくなる。で一度引用されると同じ審査官によって何回も繰り返し引用されるっていうこともあるかと思います。それはその引用した文献を、審査官がよく、知ってるからなんですよね。ですのでこの引用されるっていう、まあだから非引用の数で特許の価値を測るのは意外と難しいのかなと思います。ただ一方でですね特許明細書の記載量、まあ日本の場合でいうと段落番号ですね、段落番号の数が少なくて、まあ、補正もほとんどされていないと。でそれでいて引用がよくされている、特許っていうのはそれは価値が高いのかもしれません。まあ、まとめると、まあ、特許明細書の記載量が少なくて補正が最小限で非引用が多い特許ですね、まあ、それは価値があると言えるのかもしれません。ではですねその非引用の、数で特許の価値が測れないのだとすればですね、じゃあどのような尺度で測ればいいのかっていうのことも少し考えて、いくことかなとは思ってます。まあ、もちろんですね複雑な式を用いてその特許、まあ、特許といいますかその会社さんが持っている、特許の価値っていうのを評価されているのはよくあるんですけれども、まあそんなに、複雑な式を用いなければならないのかっていうと、まあ厳密に評価しようと思ったらそうなのかもしれません。ただ一方でですね、例えばですね異議申し立てされた特許の数で比較するっていうのが、まあ、私としてはですね一番分かりやすい、まあ、簡単な方法かなと思います。ただそれもですね産業横断的にするのではなくて、まあ、特定の会社に対してまあ、指標となる会社ですね、指標となる会社あるいはですねその同じ技術分野の会社間でどういうふうな状況にあるのかを比較して、前は対比比較ですね、対比比較して、でその会社がどれだけ価値のある特許があるのかっていうのを、その特許異議申し立ての、された特許の数で比較するっていうのは一つの手かなと思います。まあ、例えばですね自動車メーカーの場合で言いますと2020年以降の、特許ですね、登録日が2020以降の特許で異議申し立てされた、特許の数っていうのをこれ比較してみますと、トヨタ車の場合は30件、ホンダ車の場合は8件、日産車の場合は7件、スバル車の場合は、0件でした。まあ、これは私が調べた範囲内なんですけれども、まあ、この単純に異議申し立てされた特許の数で言えば、まあ、トヨタ車が30件ということで、まあ、他が1桁ということを考えれば、まあ、トヨタ車の、特許というのはやはり異議申し立てされている、まあ、第三者にとって脅威となる特許が多いというふうに測ることができるかと思います。まあ、ただ、件数って言ってもですね母数が違いもありますんで、そこを見てみますと、例えばトヨタ社の場合はですね特許異議申し立てされた特許の割合ですね、それは 0.12% なんですよね。 で、ホンダ社の場合はそれが 0.08% でしたので、やはりですね、その母数を考えたとしてもトヨタ社の30件が多いということになります。まあ、その一方でですね、日産社の場合は特許異議申し立てされた数が7件なんですけれども、割合で言うとですね 0.20% だったんですね。なのでトヨタ社の 0.12% よりも多いということになります。まあこの、まあ、割合から言えばですね、日産車っていうのは登録されている特許の数はトヨタ車に比べると全然少ないんですけれども、それでも、まあ、異議申し立て、されている割合が高い、そうですね、第三者に対して脅威となる特許が多いということが言えるのかもしれないです。まあ、全体を見ますとですね、2020年以降の登録日の特許で異議申し立てされた件数というのは6321件で、割合は 0.57% なんですよね。先ほど言ったトヨタ社の 0.12% や日産社の 0.20% よりも全体、まあ、これは全ての技術分野ってことになるけど、でなるんですけれども、それが 0.57% っていうことで、やっぱりこれに比べるとトヨタ社や日産社の異議申し立ての割合っていうのは低いっていうことになります。まあ、とはいえ、じゃあトヨタ社や日産社が価値の低い特許ばっかりなのかというと全然そうではないと思うんですよね。これはあくまでもやっぱり、自動車メーカーの場合ですと、こういうふうな結果であって、全体はこういうふうな結果っていうことで、そこでその全体がこうだから、自動車メーカー各社の、特許の、価値がどうなのかって測るのはやっぱりちょっと無理があると思うんですよね。ですので、やはり技術横断的、まあ、産業横断的に特許価値を評価するのではなくて、技術分野ごと、まあ、特に、まあ、今回はそのいくつかの自動車メーカーを出しましたけど、まあ、できればですね、A 社に対して B 社はどうかっていうような、まあ、いわゆる AB テストみたいな風な形で、特許の価値を評価するのがいいのかなと私個人的には思っています。はい、今回の配信はここまでとさせていただきます。ご聴取いただきありがとうございます。弁理士の森本俊明でした。